スペースを貯める人と貯めない人の30を失い、そのうち、スペースの本当の解決は短期ではなく、長期で考えること。スペースを解消させるために、あなたはどのような手段を使いますか。即効性のあること。この方法になるのは魅力を感じ、興味を持ち、試したくなるでしょう。こうした話、広告、メディアに飛びつく人は要注意です。さて、ここで少し表現を変えます。1、即効性はあるが、副作用があること。2、即効性はあるが、副作用なく、確実に改善されること。まず、1のことを麻薬的療法と言います。即効性はありますが、持続する期間が短く、後から強い副作用があります。続いて、2のことを漢方薬的療法と言います。即効性はないものの副作用はなく、ゆっくりですが、確実に効果が出ているものです。このように、したことは、ほとんどの人が人工やり始めます。彼らと冷静になって、考えることができ、本当に自分のためになる選択ができるようになります。マスメディアでは、こういう冷静な人より即効性のあることを意識取って話をしていることが多いと感じます。この方法に飛びつく人は多く、視聴率は割りやすいからです。一時的には強い効果がありますが、持続せず短期です。また、副作用があるため、本当のストレス改善にはなりません。私は、根底から改善するストレス解消を最大と考えます。今回のお話は、ストレスを貯める人、貯めない人というテーマです。徹底的に、漢方薬的療法に絞ってお話をします。即効性はないが、ゆっくり効果が現れ、確実に改善に向かうことです。こういう話を私はずっとしたかったのです。本当の改善、そろそろ始めませんか。漢方薬的療法で本当の改善をする。ストレスを貯める人と貯めない人の30を失い、その2、ストレスのほとんどは、肉体的より精神的である。ストレスを貯める人が増えています。ストレスにはどのような種類があるのでしょうか。大きく分けて次の2種類があります。肉体的ストレス、精神的ストレス。激しい運動をした後に30秒は肉体的ストレスです。この後に睡眠で手直した後に30秒も肉体的ストレスです。最後回復させるために私たちは治療者に睡眠を取ったりお風呂に入ったりします。肉体的ストレスは回復しやすいものです。回復法がはっきりしていますが、対処もしやすい時間とともに自然と回復へ向かうことがほとんどです。本当に問題となるのは精神的ストレスのパターンです。私たちが本当にストレスを認識している多くは精神面を指しています。で、それは相手にとって気持ちが落ち込みます。友人と喧嘩をしています。そのままの人と一緒に仕事をすることになり人間関係になります。というわけで人間関係により悪くなる精神的により苦しみ、悲しみ、嫌な衝動を感じ、ストレスになっています。ストレスを感じることのほとんどは精神的であり、また回復させることが難しくて、立ち悪いのです。ストレスの中が肉体より精神的であることに気づく。ストレスを貯める人と貯めない一般的にストレスといえば精神的ストレスです。精神的ストレスといえば人間関係が原因となるものがほとんど。では人間関係の性の原因がどこにあるかというと自分のことになります。心の運転に問題があるためによく事故を起こす状態です。例えて言えば車の運転です。車を運転するとたびたび事故を起こします。事故を起こすには運転手の運転に問題があるということです。嫌がするような現実が多いのはあなたの心の運転に問題があるということです。心の運転が良くないと事故はなくなりストレスも起きます。ストレスを貯める原因のほとんどは心の問題です。ストレスは心の問題と言ってもいいでしょう。例えば学校で先生に言われて生活最後について指摘を受けます。これをストレスと感じた方が実はその人の心の問題です。ある人は叱られた。落ち込んだ。なぜひどいことがあるんだと思いストレスを感じます。嫌がするとまた乱暴な行動を成し得ることになり再び先生に言われて指摘を受けるでしょう。悪循環です。しかしまたある人が自分の悪いことを教えてもらった。これを直せばもっと素晴らしい自分になると喜びます。前向きに改善すれば先生からの指摘も少なくなりストレスも減っていきます。現実は同じですが現実の受け止め方によって意味が変わります。ある人はストレスを感じ、ある人は快感を得ています。正反対の結果です。基本とは心の運転です。心の運転が上手な人は周りからの指摘を受けます。むしろ快感に変えてしまうことができてしまいます。心の運転さえ上手になれば現実の受け止め方が変わります。今までやらしていたことが少なくなりストレスも減るのです。心を上手に運転できるようになる。ストレスを貯める人と貯めない人の30を失い、その4、ストレスを貯める人は弱いものをいじめようとする。ストレスを貯める人は弱いものを助けようとする。ストレスを貯める人は勝利のために競争するぞと意気込みます。意気込むのはいいのですが、競争というのが引っかかります。相手を転換に回すことで快感を得ようとしているのです。自分の勝利はあらかじめ笑っています。いじめはその一種です。必ず自分が勝っていることだけをやっています。自分より弱い相手を見せ、必ず自分が勝つことができるかと弱いものをいじめます。立ち回りのです。もちろん、勝つ側は気持ちいいことでしょう。しかし、いじめられる側は大変な思いをします。いい思いをするのは勝つ側だけにかかります。こういう人は人から嫌われ、避けられるようになり、さらに寂しい思いをするだけになります。いい思いをしたいために、さらに弱いものをいじめて自分だけに思いをしようとします。ストレスを貯める人は弱いものを助けようとします。助けてもらっているのに喜びを感じて嬉しくなります。助けられた側も助けてもらっているのですから、もちろん嬉しくなります。いじめは勝つ側でした。いい思いをしませんが、協力は助ける側も助ける側も嬉しくなります。これを続けていくと、さらに良いことが起きます。協力してくれる側に対して印象が良くなり、たくさんの人から話しかけられたり、友人が増えたりしていきます。すると、今度はあなたが助けられることになるでしょう。いじめる側より助ける側の方が絶対にかっこいいのです。協力の方がストレスが小さくなります。むしろ協力はストレスを増やすことが手厚い力です。お互いにとってプラスになる協力にいる人がストレスが少なくて、足りない人なのです。競争より協力する。ストレスを貯める人と足りない人の30を失い、その後、短期的に考えていると短期になる。短期的に物事を考える癖を持つ人は、自らストレスを貯めやすい体質となります。思ったような結果が出ないという短期的に考えているため、気持ちの変化も不安定になるからです。短い期間しか視野に入れていないため、いいことがあれば、喜び、悪いことがあれば、嫌がらせ、気持ちが変化します。ストレスを貯めない人は物事を長期的に考えている人です。少々うまくいかないことがあっても、長期的に考えていると、前に立つと前向きに考えることができます。例えば、親に叱られたときを考えてみましょう。短期的に考えている人は、まず嫌がらせ、親が嫌になります。しかし、人生全体を見据えた長期で考えると、自分の悪いことを早期に指摘を受けたことの場合に感謝に変わります。長期的に考えると、嫌がらなくなり感謝へと変わります。短期で考えていると短期になりますが、長期で考えていると短期になります。私には、大学受験に失敗をして、どうにもした経験があります。短期で考えると失敗になり、落ち込みと絶望を感じます。しかし、人生全体を揺らない3で考えてみると、自分についストレスを貯める人と貯めない人の30を失い、その6、今日懸命に生きる人は賢く生きることができる。まあいいか、また今度やればいいか、次の機会にしよう。このように後回しにする性格はほっとした性格を生み出します。変化は少なくなりますし、落ち着きになります。しかし、ちょっと罠があるのです。後回しにする性格は一時的にはいいかもしれませんが、長期的に考えると危険なのです。人生は今日の宝です。今後回しにする性格は1日1週間1ヶ月1年に及び、次は人生全体に及びます。一時的なストレス解消、たまには後回しにする性格も長期で考えるとそうとも考えないのです。今よっても後から量が増えてしまう時代と変わってしまうからです。若い学生の頃に遊んでから人たちは社会に出てから苦労します。今は誰が遊んでから人たちはその時は良かったかもしれませんが、後からその時は帰ってきます。しかし、学生の頃に一生懸命勉強した人は社会に出てからになります。勉強した人はコミュニケーションや仕事の前に防衛を用し、同期で入った人を通すおよび実践を行います。人生は常に今の宝です。今を懸命に生きる人は1日1週間1ヶ月1年に及び、次は人生全体に及びます。全体を見据えた時、今日懸命に生きた方が賢く生きることができるのです。懸命さ、イコール懸命さです。今を懸命に生きて賢く生きる。ストレスを貯める人と貯めない人の30を失い、その7、お金で浮くとストレスが増える。喜びで浮くとストレスがなくなる。自分の職業を選ぶときお金で選ぶことをします。稼ぎの良さや儲けの大きさで職業を選ぶと恐れが流れ、自分の後悔が起こります。お金のために自分の前へと動かしますが、やりたい気持ちがないことを無理やり通販さなおり、心の中で戦争が起こります。お金のために仕事をしろ、という声とやりたくないことはしたくない、という心の声が入ってきて、嫌な人になる。反発に苦しむことになり、ストレスも増えます。お金を自分に仕事を選ぶと、稼ぎが良くて一時的に楽しますが、長期で見て苦しみます。ストレスに苦しむのは、もはや時間の問題です。本当は自分の好きなことを自分に仕事を選ぶことが一番自然です。やりたい気持ちがあるということの声と好きなことをしてお金が出られるということの声が共鳴するからです。自分が好きなことをすれば喜びになります。楽しいから続けて嬉しいからもっとしたくなります。もちろんお金は十分に稼げないかもしれませんが、ずっと続けていくうちに良くなります。最初は苦しくても後になることができないということができます。どんなことを後からお金を稼げるようになる個人になるのです。ストレスの付き合い方は常に長期で考えることです。幸せなくして一時的に良くは見えても長期で見たことから大変な失敗を買います。苦しいから短期的な解決方法になると最初は気持ちよくても後から取り返しのつかないことになります。今度は漢方薬のような解決が望ましい。なかなか効果は現れないけど確実に体の中から改善させる方法の方が本当の重要になるのです。喜びを原動力にする。ストレスを貯める人と貯めない人の30を失い、その8、素直正直が一番使えない。まず、社会創設者のやりなしたこの筋は、素直正直なビジネスでは大切だと言っています。素直正直なものがやりようなし、コミュニケーションの場合を増やし、今回のビジネスに集中できると言っています。一度嘘をついてしまうと、その人の筋を合わせに気を使わなければなりません。嘘だと言えば信用を失いますから、ないような話の筋を合わせます。まず、しかしはこれなんだと言っています。必要ないところにエネルギーと時間をかけてしまうこと、無駄なことはない。 初めからすなお正直な嘘をつく必要はなくなるはずだということです。自分の欲に従い、みんな、体裁を考えたり、すぐさに嘘をついてしまうことがあります。その時は何話すことができても、嘘を主張する能力を考えれば、初めから正直に話しておく方が無駄がないのです。話を聞いた相手は嘘のない会話をしたいと思っています。嘘のない話は話の内容を濃くなるため、仲良くなりやすいということもあります。正直、素直になる。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その9、相手と話す前にまず自分と話をしよう。自分でも何を言いたいかわからなくなってきた。ごめん、話がそれちゃった。話がそれちゃった。まともにない話はストレスになります。相手にとっても自分にとっても痛いと誤解に苦しみ、限りがあります。原因は自分ときちんと話をしていなかったからです。相手と話す前に本当はまず自分と話をしておかないといけません。言いたいことをはっきりまとめていないとコミュニケーションもまとめていません。自分の話をまとめていないうちから話したけど、相手は話に戻せます。自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手も自分も伝えます。数学の文章問題がなぜ難しいのかというと、何を言っているのかわからないからです。出題者は私に遠回しに問題をして、解答者に悩ませようとしているから、数学の文章問題が難しく感じます。ですから、まだわかりますが、日常の会話の通しては大変ですね。自分と話をして、言いたいことをまとめてから話したけど、答えにとって一番ストレスが小さいのです。言いたいことをまとめてから話したけど、ストレスをためる人とためない人の30のしない。その10、ストレスをためる人は受け止める。ストレスをためない人は前に進む。明日も仕事だ。疲れたな。こんなにたくさん宿題がある。大変だ。ストレスをためる人の特徴はストレスをありのまま受け止めていることです。そのまま放っておいていますが、刺激も大きく感じます。ある専門家はストレスをためないことは気にしないことと言います。それは言われなくても分かっています。気にしないことが続くべきは苦労はしません。気にしたくなくても気にしないことない状況だから困っているのが私たちの運です。では本当のストレスをためるために、うまく世間を笑うためにはストレスをどう付き合えばいいのでしょうか。何にすればいいのです。ストレスを前にして大きく増やせばストレスを吹き飛ばすこともあります。仕事や勉強においてもプラスアルファの力を発揮できます。もちろん大きすぎるストレスはよくありませんが、適当なストレスは友人のように付き合うことが大切です。適当なストレスは場になります。場に接する機会が現実的です。体の免疫作用はストレスを前にしているから強くなります。海外に入ってきた人の抵抗にして、きちんと高めの免疫力を高めているから、海外のバランスを保つことができています。気にしない、むしろと強がっていると病に倒れます。ストレスを前にして自分の力に変えましょう。ストレスのおかげで自分を高めることができるのです。ストレスは溜め込まず場にする。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その10時。ストレスをためる人は後回しにする。ストレスをためない人は今すぐに行う。ストレスをためる人は仕事や勉強をいつも後回しにしているということです。後回しは楽に思います。楽に思えたらほとんどの人が面倒なことは後回しにしてストレスを回避しようとします。ストレスをため込む人はストレスの上手な付き合い方だと勘違いしています。本当は後回しにすればするほどストレスが溜まっていくという事実があるのです。まだやっていないのか。今で何をしていたのですか。早くしろ。ぐずぐずしていた方に知られた経験がありませんか。後回しにすることは簡単な評価に知られたり知られたりします。その方がストレスが大きくなってしまうのです。一時的にストレスが流れることはできても、ためた分のストレスの波が後から押し寄せてきます。初めにあったストレスが内容に大きくなって帰ってきます。だからストレスをためる人はいつも後回しにするという効率は習慣が癖になっています。嫌な仕事、面倒なことと今すぐ行うことがストレスを少しでも小さくさせる工夫です。早く終わらせれば早く忘れることができます。後回しにしているとやらないといけないと頭の中で何度も満腹しなければならなくなり、それがさらに変わります。今すぐという習慣は行動が早くなくなく、長官の評価も高くなります。あの人は言われたことはすぐやりたいんだ。あの人は行動力がある。スピードがある。仕事が早くなくなく、評価も高くなり、調子も早くなります。ストレスの上手な付き合い方は今すぐという行動習慣なのです。面倒なことと今すぐ片付ける。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その順に、考えてもわからないことはすぐ答えを聞いてもいい。チームハスという言葉を聞いたことがありますか。自分が出てきた苦しみを後から人間に同じような苦しみを味わわせようとする個人的な何回症のことを言います。ストレスは関係ないようですが、実は関係ないので整理してお話します。ストレスを与える人は自分で我々で考えることがいいことだと思っています。また教育者においても我々でとにかくずっと考えさせようとする仕方をするしかないで残念に思います。こういう状態では実は学力が問題あります。確かに考える力はそこでしょうが、単なる程度です。我々のことはいつまでたっても我々が考えません。自分の理解を超えたことを我々で考えるということと効率のあるストレスの話もありません。小学生が分析の問題を我々で考えようとしてもいつまでも我々が考えません。我々のことは正しい解き方を学ぶことが前提です。我々が教えてくださいとする解き方を教えてもらえばいいのです。考えて我々のことは分からないのですが、答えを見た方がそうか、こうすればいいんだと答えてきます。我々のことを教えてあげた方が成長が早いのです。しかし、現実では小学生に対して分析のような問題を分からないのでずっと考えさせようとする教育方法が多いのです。そういう教え方がかっこいいと勘違いしている教育者がいます。問題は分からないのですが、答えを教えてもらえばいいのです。これを現在のことを科学技術が進歩しているのは過去の技術を引き継いでいるからです。知っていることを新学期の時代でさえ分からないことは教えてやる優しさがあることを進歩していきました。もし次のような考えがどうでしょうか。分かったことを次の時代にそう簡単には教えてやらない。私たちと同じように苦しみを味わいなさい。そうしたら教えてやる。こうした波を晴らすような教え方、教育方法では科学技術は停滞したままになるでしょう。分かったことは次の時代に教えなさい。分からないことは一緒に考える姿勢があることを引き継いで進歩します。学力の構造を成長においても分からないことは教えてもらえばいいのです。また教えてやればいいのです。考えても分からないことはすぐ答えを聞いてしまえというのは誰だか考え方ではありません。ストレスが小さくなり成長が早くなるでそうです。分からないことはすぐ聞いてしまう。ストレスをためる人とストレスを考えない人になるために、ただはつらないことです。皆さんにとってすでにご存知でしょうが、改めて話をしたいテーマです。ただを吸っていると健康に良いお世話では終わりません。お金がかかります。仕事中は席を外す時間がなくなります。ただの時には周りの人に迷惑をかけてしまいます。アメリカでは喫煙者は自己管理能力がないと見なさい、評価に影響することがあります。ストレスとただは不意つながりがあります。ただを吸わないと嫌がらせと言います。しかし、そもそもただを吸わなければ嫌がらせることはありません。ただを吸うとストレスが解消されるという声もありますが、信じなくても構いません。本当は体の悪いと笑っては今、喫煙を少しでも正当化させたいというわけです。ストレスを研究に対して改善する気持ちが本当にあるなら、筋肉を最初に手をつけるところ。体調が良くなり、気分も悩みやすくなります。心と精神の安定して気持ちが落ち着きます。余計な出費などにお金が余りやすくなります。いつもより食事を美味しくいただけるようになります。全てにおいて改善されます。喫煙者はただをやめる努力をしましょう。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その14、マイナスの感情は開き直ることで克服できる。嫌だと思っているときは自分の心で苦しみを感じている状態です。まだ起こってもいない現実を自分の頭で妄想を膨らませています。こういうときに膨らませる妄想は相手悪い方法です。嫌だと思うくらいですが、自分にとって都合悪いように考えます。この嫌だと感情を思いつつでは思ったより大きなストレスへと変わります。肉体的には何も傷はついていませんが、精神的に少しずつ傷をつけている状態です。傷は最初に何とか対処できる方法はないのでしょうか。触ることも見ることもできない感情に対して良い対処法はないのでしょうか。私も実践している良い方法があります。開き直りです。開き直りというのは今の感情が80度回転させるということです。悪い方法と考えていてもいいことはありませんから思い切って略をします。開き直りとは嫌だと思ったことは自分から進んでやるということです。逃げたいことを自分から進んでやるということです。その出来事に対して相対にすればいいのです。皆君ちょっと頼みたい仕事があると言われた時嫌だと思いそうになります。そうなれば開き直りむしろ自分から今すぐやりますと乗り切りになります。乗り切りにならないと嫌だという感情をいつでも消すことはできないのです。よし、思い切って立ち直ろうと開き直りはマイナスの感情はプラスの感情へと一瞬で変わります。180度開き直りはマイナスの感情がプラスへと変わります。どんなに暗闇の状態でも180度ひっくり返せば明るい光になります。嫌だと思うことは開き直って相対にしてしまう。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その15、検討した相手はできるだけ早く仲直りすること。最近の政治家が争いになったり、検討を発展してしまったりすることがあります。私も検討した経験があるのでよくわかりますが、以上、検討した相手とは顔を合わせたくなります。目の前に現れても、すぐに押して避けたくなります。このように考えると、検討はその時に起こるではありません。以上、検討したらその人に対してずっと苦手意識を持ち、見るような生活を行わなければならなくなります。私は声を統合生活と呼んでいます。検討という言葉を出して、こったらしにしたらに、統合者のように許しなければならなくなります。うまく顔を合わせず、会話をしないように言ったとしても、どこかで待ったりあるのではないか、と、おぎながらの生活です。こういうことに心地悪い生活はありません。苦手、おぎ、恐怖、不安という感情は一つ一つは小さな感情でも積み重ねれば大きなストレスへと変わります。逃げれば逃げることを追いかけているのです。次を起こした人間が投資、いざ警察に伝えるのは、飛び抜けた生活にいています。なら進んで実施すればいいのです。実施すれば逃げるようになります。その上、刑も軽くなります。これはどういうことかというと、仲直りをしましょうということです。仲直りをすれば逃げるようになります。刑も軽くなります。喧嘩をしてしまい、苦手意識を持っている人はできるだけ早く仲直りをしましょう。仲直りをすれば、というようなマイナスの感情から解放されます。喧嘩をした相手は謝って仲直りをする。ストレスをためる人とためない人の30のしない。その16、ストレスをためる人は仕事をするために休まない。 ストレスを溜めない人は仕事をするために休む。ストレスを溜めやすい人は休むことはいけないことという思い込みがあります。休憩している姿を人に見ないようにします。休憩していないような仕事を見せようとします。昼休みにデスクで寝ている人を見るとサボっていると考えます。睡眠時間が8時間という人がいれば寝過ぎだ。甘えた生活を送っていると非難します。コンピューターを取っているんですかという人がいると休み暇があるなら仕事をしようと思います。休憩とはサボることだと考えています。ストレスを溜めやすい人による典型的な考えです。命にも関わる危険な考え方です。一方、ストレスを溜めない人は休憩も仕事の一つと考えます。本来は休むことも仕事の一部です。休憩という仕事によって体力が回復します。十分に休憩すればしっかり仕事ができるようになります。3時間しか寝ていませんという人がいれば仕事をサボっていると考えて差し支えはありません。3時間しか寝ていなければ仕事の品質も低下するでしょう。日勤帯に仕事をするために夜はしっかり休む仕事があります。休憩に対して罪悪感は不要です。疲れた時は堂々と休みましょう。しっかり休憩をするからしっかり仕事ができるようになるのです。休むことに罪悪感を持たないようにする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その17。ストレスを溜める人は我慢で乗り切ろうとする。ストレスを溜めない人は強力で乗り切ろうとする。大きな仕事を任された時、ストレスを溜めやすい人は自分処理で乗り切ろうとします。我慢、忍耐、辛抱ということが大事です。未然にしわ寄っている状態が頑張っている状態だと思います。強化されそういう人間になればと言っております。しかし、この考え方で本当に何でも乗り切れるでしょうか。人間には限界があります。100キロのバーレルは筋力を鍛えるだけじゃ持ち上げられるようになることでしょう。しかし、1本のバーレルになれば人間のもとで限界を超えています。どんなに筋トレをしたことで可能です。我慢、忍耐、辛抱が好きな人はできないことをいつまでたっても一人でやろうとします。だから成長が停滞します。ストレスも溜まる一方です。自分処理ではどうしようもないという世界があるのです。こういう時は他の人からの協力を求め一緒に持ち上げればいいのです。一人分の力は小さくても協力すれば1本のバーレルを持ち上げるようになります。その方が結果としてストレスも小さくなります。100キロのバーレルも一人の人間が筋力を鍛えて持ち上げようとしなくても3人で協力すればすぐ解決できることです。早くてストレスが少なくなる解決法は我慢より協力です。問題は我慢より協力で解決する。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その18。生活のリズムが一定だからストレスも小さくなる。私はいつもストレスの少ない生活のために生活のリズムを大切にしています。特に、お昼時間と寝る時間は徹底的にいつも同じ時間に設定しています。もちろん、仕事や週末などは多少ずれはあるものを変えて、いつも同じ時間に起きて同じ時間に寝るようにしています。よほどのことがないかぎり、このリズムは崩しませんし、崩しちゃありません。このリズムが崩れると、一日全体も一緒に崩れてしまうからです。お昼時間と寝る時間が不安定なストレスになります。明らかな睡眠不足の中で自分の体力をしたり、眠るのないように無理やり寝ようとしたりするのはストレスです。もちろん、睡眠不足になれば、日中はぼっとして仕事や勉強に集中できなくなります。日中にしっかり仕事をするために、そろそろとなるお昼時間と寝る時間はいつも同じ時間に整えています。何のようにリズムは一定させないのです。この一定のリズムを保っていると、心も体のリズムが良くなり、生活バランスを保つことができるようになります。いつも同じ時間に起きているからこそ、体が自然と痛めるようになり、早起きもできるようになります。いつも同じ時間に寝ているからこそ、自然な眠りがやってきて自然に寝ることができます。十分な睡眠などや、起きている間、仕事や勉強に集中することができるようになります。起きる時間と寝る時間は仕事、勉強の質に関わる不安なのです。起きる時間と寝る時間もいつも同じにする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その19。おしゃれな人はストレスを溜めにくい。声を出せばストレスも出るという法則があります。カラオケに行って歌うとスッキリするのは声を出すからです。さすがに学校や会社で歌ってストレス発散と言われてはいけませんが、似たようなことはできます。簡単なことです。会話をすればいいのです。会話をすればそれだけで声を出せます。コミュニケーションを交わすほど声を出す量、回数が増えていき、同時にストレスも発散できるのです。それだけでなく、会話が密になると人間関係が良くなります。誤解や接し合いも少なくなるという作用まで行き、結果としてストレスを溜めにくくなります。おしゃれな人はストレスを溜めにくいというわけです。ストレスによる障害は女性より男性に多い結果が出ています。男性の方が無知で女性はおしゃれな人が多いため、結果としてストレス発散にも影響が出ているのです。ストレスを溜めない人はコミュニケーションの量が多いことが特徴です。いつもうるさい人は大変だ。忙しい。真相だと言っているにもかかわらず、なかなか直しません。大変だと口にするためにストレス発散しているからです。それよりいつも無知で真面目にしている人ほど、ある日突然ストレスで倒れたり、うつになったりするのです。ストレスを溜める人はコミュニケーションの量が少ないことが特徴です。会話をせずに一人で仕事をしようとします。自分では大丈夫だと思っても知らないうちにストレスが溜まっています。ストレスを溜めないために会話の量を増やすことです。仕事中に無駄なおしゃれはいけませんが、量に関する会話がないでしょう。仕事中にストレスが溜まりますが、一方で仕事中にストレスを発散できるのです。わざと会話の量を増やしてストレスを発散する。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その10。ルールを先に考えすぎると挫折する。しながらルールを覚えると楽しくなる。私は中学の時に野球部に所属していました。新しい部員が入って、自分には向いていないと、すぐ辞める人もいれば、嫌な人が長く続き、高成績を上げることがあります。人は中に言わないと言いますが、すぐ辞める人と長く続く人には、ある共通点を発見しました。野球部になる人のパターンは、ルールは意識せず、とにかくまず始めていることです。もちろん野球部はルールがたくさんない、どれも大切なのはわかりますが、あまりルールについては深く考えていません。楽しそうだな。どんな感じなのだろうという好奇心から、仮に気持ちで答えします。では、ルールをどう覚えていくのかというと、しながら覚えていくというパターンです。実際に体を動かして、経験を踏まえながらルールを覚えます。これが野球部になる人の共通点です。逆に野球部に挫折する人のパターンは、まずルールを覚えてから始めようとすることです。ルールの通りにしなければならない。ルールを知らず、他のメンバーに迷惑をかけてはいけない。そうした気持ちが落ち着いて、全てのルールを徹底的に覚えようとします。そのため、なかなか行動ができずに、見回しを踏みます。野球のルールを覚えていくうちに、次のようなことを考え始めます。こういうことが複雑なんだ。こんなにたくさんルールがあるのか。自分には向いていないな。まだ初めてもないうちから野球をした気に行動する前から、自分には向いていないと結論を出しているようです。どんなジャンル、スポーツ、仕事でもそうですが、楽しいと苦労の両方があります。ルールを先に考えすぎると、楽しいという気持ちより苦労というストレスの方が先に出てしまい、目立ってしまいます。マイナスメンタルを見てしまい、つまらない苦労、大変と思い込んでやめてしまうのです。ルールは後から覚えていくのです。まず、楽しむことが何より大切です。その楽しさや面白さを体感して、経験しながらルールを一つずつ覚えていけばいいのです。ルールはしながら覚える。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その11。楽しさや面白さは自分から積極的に見つけていく。ストレスを感じるのはマイナスメンタルを見ているからです。あなたが嫌だな、罪悪だと思っているのはマイナスの部分だけを集中して見ていくからいけないのです。現実を変えるのではありません。見方を変えましょう。あなたの見方から現実は変わります。友人と一緒に笑顔に行った時、あなたは面白いと感じても友人はつまらないと感じていたことはありませんか。見ている映画は全く同じはずなのになぜ違いが出てくるのかというと、見方に違いがあるからです。つまらないと感じるのか面白いと感じるのかは見方の違いです。映画評論家の横田さんはどんな映画も素晴らしいと言います。彼はどんな映画でも心に心が良くです。すごいですね。と素晴らしい伝統を見ながら解説します。それは彼が積極的に素晴らしい伝統を見せているからです。自分が楽しみを見せようとする人が本当に楽しみを見せていきます。つまらない人はつまらないところばかりを見ているからいけないのです。ダメなこと、残念なことばかりを探して見ようとしているから本当につまらなくなります。楽しみ人は映画の素晴らしい点や楽しいところを自分から積極的に見せようとしています。映画が楽しくないワクワクするのです。大切なことなのでもう一度言いますが、ストレスを感じるのはマイナスメンバーに見ているからです。見方を変えれば全く現実は変わります。絶対にないと思っているのは先の映画のと同じようにつまらないことばかりを見ている状態です。楽しいところや面白いところは自分から積極的に見せていくのです。あなたが一生懸命しているストレスからいいところを見せていきましょう。自分から楽しいところを見せていく。ストレスを感じる人と溜めない人の30の違い。その順に、モセタイトを解くために一旦休憩を入れる。移動を進んでいるときにモセがいることがあります。相手、こういうときはモセタイトを解こうとすると余計にモセます。モセると嫌がします。嫌がした状態でモセを解こうとすると相手の場合余計にモセます。心に余裕のない状態でモセを解こうとしても逆効果です。このモセを解くために何なのではなく、逆に一旦ストップさせてみることです。モセタイトを解こうとさらに一生懸命になると余計にモセます。まず一旦ストップさせて一呼吸入れます。すると精神的に落ち着くことに戻し余裕ができます。もう一度モセタイトを見ればどこが原因でモセているのか冷静に見ることができるようになります。ゆっくり確実にモセを解けるようになるでしょう。人間関係でも同じです。人と人と直せているときに無理をして仲直りをしようとすると余計に仲悪くなることがあります。お互いに心の余裕がない状態であり、冷静になれないからです。嫌がしているときにモセタイトを解こうとすると余計にモセてしまう状態と同じです。こういうときはどうすればいいのでしょうか。一旦完全に解けてしまうのです。完全な休憩で休みにストップして、まず自分を戻します。落ち着くと戻してから人間関係を直すと何が原因なのかどうすればいいのか考えてくるようになります。モセは休憩を入れてから届く。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その13。海外旅行で自分をリセット。私は海外旅行が大好きです。旅行のお金が足りるためいつでも行けるわけではありませんが、ストレスが溜まって疲れたとすると行きたくなります。自分をリセットしたくなるからです。自分をリセットしたいときは海外旅行の目的です。海外旅行に何の関係があるのかというと、何の関係もありません。何のためにするのかというと、自分を空っぽにしてしまうためです。全く自分の価値をひっくり返してしまうのです。見たことも聞いたことも体験したこともない生活に触れると、人間は自分の意志をリセットしようとします。自分が価値をひっくり返して、何か泣いているものと同じ、空っぽにして心を入れてやり直しをしようとします。リセットすると不思議なことに次から泣けることがあります。 押し入れの中でお客しているのは様々な荷物でいっぱいになっているからです。ご乗車で流入になっている資料をそのまま整理することもできますが、もっと賢い方法があります。こういう時は押し入れに入っている荷物を全部出してから整理をやり直した方がいい。海外旅行にはそんな自分という押し入れに入っている荷物を全部出す方法があります。自分の価値をひっくり返すと、自分の中に入っている常識、文化、価値観がひっくり返って落ちてきます。ひっくり返った時に自分の中にあるストレス、苦労、悩みも一緒になり落ちてそうに出てきます。吐き出すということです。新しい世界の中で空っぽになった自分に常識、文化、価値観が見直します。この瞬間がたまらなく気持ちいい。悩みが軽減された状態でもっと幸せな状態になった自分に生まれ変わります。新しい体験をすると人間は生き生きします。元気が出てきます。自分のリセットしたいなら海外旅行の効果的です。海外旅行で自分のリセットする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その14、流れが悪くなった時ストレスを感じ始める。肩が凝るのは肩の血液の流れが停滞しているからです。渋滞が起こるのは車の流れが悪いからです。人間関係が悪くなるのは会話が不足しているからです。ストレスを感じるのは生活における流れが悪くなった時です。流れが悪くなるとストレスを感じ始めてきます。ストレスを回復するポイントはこの流れを良くすることになります。肩が凝った時は肩を揉んでもらいますよね。揉んでもらうと血液の流れが良くなり肩こりが緩和されます。同じように停滞しているあなたの生活も外部からの刺激によって崩してもらえばいいのです。外部からの刺激って具体的には何？新しいことを経験するのです。新しいことがすべてあなたを崩すための刺激になります。例えばニュースです。ニュースはニュー新しいの複数形です。ニュースがなぜこの東西人気があるのかというと新しいからです。新しいことを見たり聞いたり経験するとその刺激が自分を動かして柔らかな流れが良くなることがあります。毎朝自然とニュースを求めてしまうのは新しい刺激によって自分の気の流れを良くしたいからです。ニュー新しいに触れると気の流れが良くなります。新しいことといえばニュースだけではありません。新しい経験、新しい人と出会うのと初めての出来事が全てが刺激になります。ストレスを感じ始めるのは流れが悪くなった時ですから、流れを良くするために新しい経験を求めればいいのです。気の流れを良くするために進歩を経験しに行く。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その15、ストレスの多い人は安全を求める。ストレスの少ない人は適当を求める。完全を求める人は必ずストレスが溜まります。完全は終わりがないからです。終わりがないから、念と努力することになり苦労します。完全を求める必要はありません。本当の安全は適当です。ストレスの少ない人は完全ではなく適当を求めようとします。適当こそが一番適当であり、完全だと知っているからです。私は自分の発信したい言葉を完全には話しないようにしています。完全に話してしまうと、読者が考えなくなるからです。不足している言葉や説明は文章を読んでいる読者の方に、実生活の中で体験していただきたいのです。そのために、あえて完全ではなく適当な文章を書いています。完全を求めると、相手の話にならないことが自分まで伝えます。100% を求めようとすると、強いストレスがかかってしまい、満足のいく作品を作ることができなくなります。私はいつも、まあ、この点でいいかという感じの書を適当さで文章を書いています。自分にもストレスが少なくなり、読者にとっても考えてもらえるチャンスを与えることができるため、完全にしたくなるのです。適当にした方が完全になるのです。適当にしてしまう。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その16、ごちゃごちゃした部屋は心もごちゃごちゃになる。すっきりした部屋は心もすっきりする。なぜこんなに疲れがたまるのだろうか。そういう時は自分の部屋を振り返ってみましょう。仕事や勉強で疲れることがあっても、本来自分の部屋で癒されるのです。自分の部屋は心を落ち着かせ癒されるためになります。疲れた部屋には本来癒しの機能がある自分の部屋に何か問題があることが多いのです。ゴミが落ちているか、雑誌や新聞で散らかっているテーブル、整理されていないことなら、台所には習い事の食器、一つでも当てはまる必要はありませんか。ごちゃごちゃした部屋は使いやすい部屋です。汚いゴミを見ると嫌な気持ちになりますね。それだけのことです。整理整頓されていない部屋は癒されることが余計に疲れがたまってしまいます。ごちゃごちゃした部屋は心もごちゃごちゃになります。こういう時はまず自分の部屋の掃除から始めればいいのです。掃除をして整理整頓すれば必ず心も変わります。青空を見るとスッキリするのは何もないかです。同じようにスッキリした部屋は心もスッキリします。ストレスが溜まったらまず部屋の掃除から始めるのです。ストレスが溜まったらまず部屋の掃除をする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その17、負けて笑っている方には見えるという選択が最適。どうしても処理しきれないストレスがあるときは見えるでもあります。最終手段ですが、使っていけないわけではありません。むしろ適切に使っていけば自分のストレスが守るための大切な手段になります。RPG をしたことがあると思いますが、必ず見えるという選択肢がありません。見えるという選択肢のない RPG ゲームは見たことがありません。自分の体力や精神力を考慮して戦いながら負けて笑っている方には見える手段が最適です。ゲームの中で見える選択ができる人でも、現実では見える選択肢はいけないというものに知られている人がいるのです。どんなに頑張ろう、立ち向かおうと思っても、やはり人間には限界があります。盲人には無理だと、早い段階であれば、気づきさんのうちに見える手段の際、ストレスが回避するのです。弱いから見えるのではありません。本当は強いから見えるのです。RPG ゲームで見る手段を適切に使わなければ、どこかの戦いで必ず一切知らせます。弱い人は頑張ろうという意地を見せて、いつまでも立ち向かおうとします。無理をして立ち向かおうとするが限界にして、ある日気持ちが折れてしまいます。鉄の棒は辛いように思いますが、折れる時は一瞬で折れます。負けて笑っている戦いは見える。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その18、強い量を溶かせばストレスがなくなる。私が中学生3年の時の担任は小田先生という男の先生でした。普段はとても優しいのですが、怒った時はとても怖がる先生です。その小田先生が考え出した9000体の一つに当番というものがありました。何度かやらに気合いで当番をします。国家の会社に掃除をしたり、朝の挨拶、終わりの挨拶を一括で求めるようです。気合いには9人に近い形式です。そんな当番で最もみんなが嫌なことが一つありました。スピーチです。学校の6時間目の終わりの挨拶をする際、みんなの前でスピーチをしなければならないというルールがありました。内容は何でもいいのですが、最低1分間は必ず話し続けなければならないというルールがありました。私は声で始め、嫌ではなかったのです。私だけでなく、みんなそれを嫌っていました。信徒と静まり返った教室の中、みんなの前でのスピーチはまさに緊張スキー時間は最低1分とはいえ、慣れていないうちはこの1分ずら7時間です。当番の判定から約2週間に1回、みんなの前でスピーチを言う機会が与えられます。当番で順番通りに回っています。これを3ヶ月を繰り返していくことが変化が慣れ始めました。緊張がだんだんなくなったのです。はじめは手足が増えたスピーチも3ヶ月を過ぎれば慣れてきて、半年を過ぎれば緊張が感じられなくなるのです。何度もスピーチを経験することで慣れができてくれたのです。1年たつ頃にはどうすれば緊張できるのか考えてしまうことでした。岡田先生は大切なことは慣れることなんだと私たちに教えてくれていたのです。自分には無理だと思っていた、でも先にスピーチがそうであるように数を増せば緊張のストレスさえも減っていきます。質の問題ではなく、量の問題です。たくさんの数を増して、量を経験すれば緊張がなくなりストレスもなくなります。岡田先生は中学3年の私たちに大切な弱い技術を体感させてくれていたのでしょう。それは教えて笑うことではなく、考えて笑うこともありません。実際に自分たちがそういう経験をして体感することで対処しちゃったのだと思います。わざわざ私たちにスピーチの機会を定期的に与えてくれていたのでしょう。私は今でもみんなの前で話をするのが得意ですが、その方は中学3年の頃に経験した大量のスピーチに依頼しています。当時の経験のきっかけに慣れてしまいました。スピーチに緊張する人を見ると必ずその人は経験が少ないことが共通しています。いかに今話そうかと互いに考えています。スピーチは強い量のポイントなのです。いかに今話そうかと考えるように手でもいいからたくさんの経験を出します。すると、何のおかげで余裕ができて結果としてまさにつながります。ストレスは量の問題や回数の問題をはじめとする何の問題なのです。経験を増やして慣れてしまう。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その19、競争に熱くなっても自分のペースを崩すことではしないこと。マラソンでは自分のペースを崩したときが負けにつながると言われます。走っている最中、この選手になりそうになると追い抜かれるものだとつい力があります。まだまだついている。自分にはできるはずだ。あんな人に抜かれたくない。多少の速いペースなら本人の成長につながるでしょう。しかし、明らかに自分の限界を超えた速いペースについていこうとすると、今度は自分の限界を超えます。今度は自分のペースを崩したとき、自分も崩れます。バランスなくて、息を強くしたり、体力を再開したりして、途中で減速結果につながります。そういう意味では、自分の限界を知り、きちんと限界を守ることが大切です。できると思っていることでも、自分の限界を超えたペースでは実現が難しい。世の中には多くの競争があります。自分を超えたペースについていこうとすると、無理が生じて途中で減速可能性が出てきます。確保せようとすることと無理をして速いペースについていこうとします。生きてて倒れてしまう。無理をして頑張ろうとすることと、どんな状態になり、余計な話や不安を呼びます。競争に少ないのはいいですが、自分のペースまで崩すことはありません。常に自分のペースを守ること。自分のペースまでストレスです。競争にされて自分のペースを崩さないようにする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その30、調子に乗るなを信じてはいけない。うまくいっている人たちを見て、こういうことを言う人がいます。調子に乗るな。調子に乗っている人がそう見え、羨ましいからそういう嫌しかし、本当は調子には乗った方がいいのです。調子には体力を使わず、ストレスも少なく、その上短時間で大きな前進ができるからです。調子によるイコール何によるという状態です。何の力は何に乗っているから、ぐんぐん前へと進めます。何に乗っているからですから、何という自然の力に押されるからです。体力も必要なく、ストレスもありません。自分の力に何の力も加わった最高潮の状態ですから、自分の限界を超えたスピードで前へと進めます。それが調子によるという状態です。不調のことは、むしろ好調です。別の状態ですから、止める必要はありません。調子によるなではなく、調子によると話しかける方が適切なのです。調子ができたと思ったら、もっと調子に乗ってしまいましょう。乗っている時に進めるだけ前へと進んでおく方がいいのです。調子による。 スペースを足りる人と足りない人の30の違い。まとめ。その1。環境や適応法で本当の改善をする。その2。スペースの配管が2回より精神的であることに気づく。その3。心を上手に運転できるようになる。その4。上層より協力する。その5。長期的に考えて嫌になる。その6。今を懸命に生きて賢く生きる。その7。喜びを原動力にする。その8。正直に素直になる。その9。言いたいことを述べたら話しかける。その10。スペースは溜め込まず前にする。その11。面倒なことを今すぐ片付ける。その12。分からないことはすぐ聞いてしまう。その13。タバコ禁止令を出す。その14。嫌だと思うことは開き直って相対してしまう。その15。喧嘩をした相手は謝って仲直りをする。その16。休むことに罪悪感を持たないようにする。その17。問題は我慢より協力で解決する。その18。呼吸時間止める時間もいつも同じにする。その19。わざと会話の量を増やしてストレスを発散する。その20。ルールはしながら覚える。その21。自分から楽しいことを見つけていく。その12。持ち手は休憩を入れてから届く。その13。海外旅行で自分をリセットする。その14。気の流れを良くするために進歩を経験しに行く。その15。適当にしてしまう。その16。ストレスが溜まったらまず部屋の掃除をする。その17。負けると笑っている戦いからは逃げる。その18。経験を増やして慣れてしまう。その19。競争にされて自分のペースを崩さないようにする。その30。調子に乗る。